ないっしょ。
そんなことないっしょ、第210回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、あのね、
はい、
11月4日の、
うん、
読売新聞の記事、
11月4日の読売新聞、
ね、びっくりした。僕はびっくりした。この記事を読んでびっくりした
繰り返したなんだろう。
あのね、岡山市の、
はい、岡山市
岡山市のなんか観光バスの運転手が、
はい、
なんかね、ポケモン GO をしながら運転していて、
おお、そりゃびっくりする。
で、それをスマホでね、なんか動画撮られちゃって、
あ、
で、
はい、
なんかどっか YouTube かなんかにアップされちゃって、
うんうんうん、
で、ちょっと大変なことになってるよなんていう記事が載っててね。
いや、なるでしょ、そんなことしたら。
もうね、びっくりだよね。
うん、
未だにポケモン GO やってる人いるんだね。
そこそこびっくりするとこ。
いや、もうだ、しかもほら、仕事中に観光客を乗せながらまで、
うん、そこ
やってるほど夢中になってる人がまだいるんだね。
まだいるとこにびっくりですか。
うん、もうね、うん、こんなにびっくりしたの久しぶり。
いや、いるでしょ、まだいっぱい。
ポケモン GO はもうだってさ、さ、もう最近になってポケモン GO プラスってなんかほら、変な持ってるだけ恥ずかしいやつ、
腕時計型のやつね。
そう、ボタンを押せばどんどんなんかポケモンを捕まえられるやつね。
今持ってる方から反感必死です。
ずっこいずっこいアイテム
、はい、
あれがまたなんか最近再販されて、
うんうん、
もういらないよね。
そうなんですか、
うん、ポケモン GO の時代は終わったと思います。まあ、そんな話いいんですよ。
いいんですか。
もう本当に安全運転はしてもらいたい、僕は。
そうですよ、もちろん。
そんなことよりも、我々そんなプロジェクトとしてね、うん、
はい、
大事なお知らせをオープニングでしたいわけです。
お、大事なお知らせ、
はい、数週間前からずっと僕が勝手なことを言ってまいりました。
あ、はい、
はい、リスナーさん主催のオフ会を誰か開いてくんねえかな、優しいリスナーさんなんていう、
そのなんかタイトルがおかしいもんリスナーさん主催のっていうのがおかしいもん。
いやいや、僕らは主催する、僕らは参加者、
うん、
ね、僕らは参加者、
参加型オフ会ですよね。
そうそうそう、で、誰かね、やってくれる人いないなんていう話をずっとしてたんですけども、
これ優しい人は、
優しい人が現れまして。
現れましたか。
はい、ちょっと今この収録前にいろいろその方と打ち合わせをさせてもらって、うん、で、ちょっといろいろ告知しなければいけないことをね、おいおいおい、教わってきましたんで、ここでちょっとご紹介しますよ。
はい、お願いします。
はい、時は2016年。
はい、
そりゃそうだ、今年だよ11月19日土曜日、
11月19日土曜日、
はい、11月19日土曜日、
うん、
18時から、
18時午後6時ですね、
はい、多分20時ぐらいまで、
うん、
で、場所は東京駅の周辺か、
お、
まあ、ちょっと遠くなっても2、3駅ぐらい先ぐらいの範囲、
うんうんうん、
いうことは場所がまだ決まってません
場所を見て、
はい、金額どれぐらい、ね、会費かかるのなんて、だいたい4000から5000ぐらいかな。
4000円から5000円くらい、
はい、場所が決まってないから金額も決まってません。
そうですよね、
はい、っていうことで、
そうだ、
だいたいこれぐらい今決まってる感じなんですよ。
うん、で、そんだけ、
うん、リスナーのね、リスナーさんのアドラさんがね、
はい、
一応幹事をやっていただけるということで、
アドラさん、ありがとうございます。
はい、一応ね、今回は、
うん、
多分お店がお酒が出るような場所だと思うので、
うんうんうん、
年齢も20歳以上の方限定になるのかな。
あ、大人限定、
はい、大人限定でやらせていただくと。だから、うん、19日土曜日、ね、夕方の、夕方なのかな、18時ってどうなんだろうね、
もうほっぽり日も暮れて、
ね、18時ぐらいから、まあ、東京駅から、うん、まあ、その周辺あたりに来れるよと、
うん、
そして、ちょっといろいろ僕ら含めていろいろワイワイガヤガヤやりたいよっていう方は、うん、ぜひ参加をしていただきたい。
これはただの 宴会なんですよね。
宴会です
結局。
はい。
あれあれ、そんなプロジェクトのメンバーが何かやるということではなく。
違います。
ただの
僕らは参加者ですから。
そうかそうか。
あの皆様を迎える側ではなくて、僕らは迎えられる側です今回。
ああ、
ね。アドラさんに迎えられるわけですから。
で聞いたことないそんなイベント。
今現在参加者決まってるんです。もうすでに決まってます参加者が、ね、まず僕ね竹内。
ああ
、ね、
そうでしょうと思う。
言い出しっぺで僕が参加しないわけがない。僕参加することを今検討してます。
検討中。
嘘参加します。
しますね。
参加します、はい、であと和田さん
行きますよ。
和田さん参加しますよ。
よく分かってないけど行きますよ。
行きますよね、半ば強引に参加させます
ね、
あとそんなプロジェクトのメンバーとしましては、そんな理科の時間をやっております、吉安さん、
ダンディ、
ね、この3人はね、そんなプロジェクトからは参加できそうです、
うん、
あとのメンバーはわからない。
わからぬ。
わからない、急に来るっていうかもしれない、
うん、
みんないい加減なメンバーが多いから。
そんなことない。ちゃんとした人たち。
とりあえず3人は来ますね。であとはアドラさん、主催者のアドラさんと、
うん、
あとはアドラさんの、お知り合いの方はまた2人、うん、じゃ全部で3人。アドラさん側で今3人います、
うん、
ね、3人とも情報によりますと女性らしいです。
お、
ね、このまま、リスナーさんが誰もあと参加しないってことになってしまうと、
うん、
ね、我々男3人とそんなプロジェクト男3人とアドラさん側女性3人でなんか地味な合コンみたいになっちゃうんで、
ただのお見合いパーティーになってしまう。
それはどうかなと思いますんで、
しかも既婚。
大
体既婚。
たくさんの方に参加していただきたいわけです。
そうですよ、
ね、じゃあ参加するにはどうしたらいいのという話ですよ。
そうです ね、
ホームページを作ったんじゃないよね。別にね、ホームページは作ってないよ一切。
そうです。
そんな壮大なことはしてない。
うんうん。何か作ったんですか。
なんかね、PTX っていうサービスがあって、
はいはい、PTX、知ってます
っていうの。そこにちょっと一応ホームを作ってくれたみたいなので、
うんうん、
そのアドレスを、説明欄に貼っときます。う
ん、はい。
ね、一応アドレス言っとくと、http://0438、数字の 0438.ptx.com、
うん、
数字で 0438.peatix.com、
はい、
これアドレス貼っときますんでね、説明
欄、はい、
ぜひそちらの方から飛んでいただきたいと。で、今回はそんないプロジェクトの各番組のリスナーさんの集まりにしたいので、
はいはい、
これアドレス飛んでいただきますと、うん、ホームページ開かれましてね、パスワードが、
はい、
パスワード聞かれるようになってます。
本格的、
はい、ここでパスワードを発表したいと思います。
はい、お願いします。
なんだっけ。さっき
多分ね、単純なとこだと思うんだ。
ね、損ない。
損ない。
SONNAI。
単純。
このパスワードは、ホームページに書いとかないんでね、説明欄に書いとかないんで、
うん、
覚えてください覚えてください、
うん、
メモる人はメモってください、
うん、
SONNAI、
はい、
そんないカタカナとかひらがなで書いちゃダメですよ。
ダメです。ましてや漢字なんて持ってんの、
漢字なんてダメですよ、ね、漢字ってどう書くの。
村の中、
村の内側って書くの。
そんない、
そういう余計なこと言うとパスワード分からなくなっちゃう。
大混乱、
ね、ローマ字で、SONNAI、 そんない、
はい、
分かりましたか。
分かりました。
分かった人は手を挙げて OK ですね。一応そんな感じで、人数をねとりあえず把握したいんですよ、
うんうん、
なので、参加もうこの日のこの時間で東京駅周辺だったらまあ参加していいよと、
うん、
ね、金もね 4,5,000 円だったらもうなんか、うん、なんだったら竹内の分まで出してもあげてもいいぐらいだよなんていう方が
素敵。そんなアラブの石油王みたいな人がいたら、
それは冗談ですけど、それはちゃんとね自分の分は自分で出しますんでね、うん、僕はほらただ参加者ですから今回、ね、出しますんで。いたらですね、ぜひ参加の登録してください。
まあ、参加表明ですね、
はい、で PTX って本来だと要は会費もきちっと集められるようなシステムの場所なんですよ、うんうん、なんですけど今回はとりあえず0円で設定してあるみたいです、
はいはい、
0円で設定してあるんでとりあえず参加登録だけしてもらってで会費は当日現場でアドラさんがもう財布を奪い取ってそこからもうへへへっつって取っていく集金するみたいなんでね
そんな人なんですかアドラさんって
そんな人じゃないですとても優しいいい人です
素敵な方なんでしょ
お話をする限りとてもいい人です、
うんうん
はいなのでね、僕とかね吉安さんは以前にお会いしてたりもするんですよ他の
イベントの時に、ね、そうなんです
ってね、なので怪しい人ではありませんので大丈夫なんで、ぜひね僕らも他のリスナーさん皆さんといろいろねお会いして、
うん、
お話ししたいんでねぜひ、うん、参加していただければなと思います。
チケットを申し込みは制限とかあるんですか、
あるんですか
何名様とか。
ああ、なんかね今のところとりあえずね、
うん、
15名とかってしてるっぽいんで
今んとこ15名、
はいで集まり方次第ではもうちょっと増やすとかいろいろ考えるみたいです。
お一人様チケット申し込み何枚とかはないんですか。
わからないです。それは言ってください
言ってくださいと、
はい、言って読んでください。で会場とか登録しといてもらえれば、
うん、
会場とか細かいこと決まったらきちっと、うん、皆さん の, その登録したメールアドレスに情報がどんどん行くようになってる。
なるほど、
はい、よかったらねよろしくお願いいたします、
うん、
待ってるよ
待ってますよ本当に待ってますよ
本当にお願いします。これ本当に来なかったら寂しいからね、まあ、でも6人だからそこそこ楽しいか。
でもどう、
まあまあまあ、
ただの地味な合コンになってしまう、まあま
あ、来てくれますよリスナーさん。もう何人かはねメールでほら主催はちょっと厳しいけどなんか あれば参加したいですって言ってくれてる方も何人かいるんで、
うんうんうん、
メールとかツイッターとかで言ってくれてるんでね、
うん
よかったら皆さんも、よろしくお願いいたします。
待ちしております、
はい、大事な話は終わりです。
いや締め切りとかないんですかこれ。
あ締め切りですか。だって締め切りはあれですよ人数が規定になっちゃうか、
うん、
もしくは18日ぐらいまでじゃない。
18日ぐらいまで。
それもなんか
前日ぐらいまで。
それもなんかリンク先に書いてあるから読みなさいよそれぐらいとりあえずほら
とりあえず言ってくれと。
そうだ18日まで大丈夫だよとかってなっちゃうとみんなじゃあ18日まで待ってよってなっちゃうから。早めにだからアドラさんも早めに人数把握したいの。
あそうですよね。
そうだからもうすぐ申し込まないと、
うんうんうん、
ダメだよってことにしとけ。
そうですね、
はい。いうことでございまして、
はい、
オープニング長くなってしまいました。
はい、
はい、今週もたくさんお便りいただいておりますんで、和田さんの方から軽い気持ちで、はい、今週メールをいただいたリスナーさんのお名前をご紹介していただきましょう。
はい、軽い気持ちか。今週お便りいただいた方々です。ソニカルさん、アルキーウィニーさん、ナワリュウさん、札幌マーシーさん、真冬のスイカさん、アドラさん、タケシンさん、アマかけるハルさん、オレンジさん、節眼マニアさん、イルカさん、そんなことあるっしょフォーさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、和田さん、
はい、
こっからが
ダーンと入りましたね今。
こっからがあれですよ、はい、本編ですよ。
そうですよ本編ですよ。
こっからがもう今週僕が喋りたいことをいろいろ喋っていく時間ですよ。
そうです、ね、知ってます。すごくよく知ってます
ね、
はい、
和田さん何から喋ろうかな。
はい、
何から喋ろうかな。じゃあね、
言いたいこといっぱいですね。
我が家のね、
はい、
ティファールが脇が臭いっていう話からしますか。
嫌な話から始まります。もしこれ朝聞いてる人いたらちょっと、
あのさ、あのティファール、あのあるじゃん、あのお湯がすぐ沸くやつ、
ティファールの電気ケトル、
そうそうそう、でティファールのやつをうち使ってるのよ。
はいはい、いいじゃない、ね、
でここ最近さ、
うん、
脇が臭いんだよ。
何があったんです。
いや、あのね、
ええ、
あれほらプラスチックでできる、プラスチックで
でき
てるじゃん、
そうです
ね、でなんかさ、あのちょっとあのプラスチックがなんかちょっと風化すると、
うんうんうん、
独特な匂いしてくるじゃん、
あの多分油脂というか油の部分が外に染み出してくるんじゃないですかね、うん、
であのお湯を、ね、沸かすと、まあ、その匂いが結構くるのよ、うん、
ああなるほど、熱で、
そう、これがね、うんうん、脇が臭いよねなんつ
って、4年って言われても僕は知らない。
買い替えたいよねなんて、
買い替えましょうよ、それは緊急事態ですよ、
でしょ、
多分ティファールだって申し訳ない気持ちでいっぱいですよきっと。
ティファールさんちょっとどうにかしてほしいよ、これ。
うん。
どうにかして
みんなそうなっちゃうんですかね。
なんでだろうね。どうなんだろう。まあそんなにね金額もベラボに高いものでもないから。
そうですね。
うん、捨てるのがね、うん、今タダでは捨てられないから。
ああそうなのか。
そう。だから捨てるのがめんどくさいなとは思ってるんだけど。
金属だなんだ、
どうするこれ、あのうちもこれ多分ティファールのこのね、お湯沸かし器、
お湯沸かし器、
ね、使わないんでね、リスナープレゼントにしますか、ただ脇が臭いよ、
そうなんでしょ
う、うん、あの普段はお湯を沸かさないでいるときはそんなに匂わない、
あ
そうそう、あのいざ水を入れてお湯を沸かしてお湯が沸いてきたらすげえ臭い、
じゃあお湯を沸かさない感じの用途に使う方、
そうそうそう、あの、
ね、
花瓶とかね、
うんうん、ああいい、それならぴったりです、
ね、欲しい人はぜひメールをくださいね、
本当に、
はい、次の話題いきます、
はい、
脇が臭いって話は以上、
以上、
はいはい、今度はちょっと僕が今、
うん、
超ハマってる話、
ハマってる、
もうねハマりまくってる最近、
ハマりまく
ってるマイブーム、これはね、うん、ほらあのこのそんないプロジェクトじゃねえや、そんなことないでしょ、番組名を間違えるっていう、はい、このねポッドキャストって意外とさ、ほら年齢層高いじゃん、リスナーさんも、
そうみたいです ね
30代40代50代60代、
うん、
若い人はあんま聞いてない、
うんうん、
ね、今若い方が聞いてたら、あなたたちはとても貴重なリスナーさんですよ、ポッドキャストとしてはね、
自分がレアキャラです、
ね、そのおじさんおばさんたちにこれちょっと今から押さえといた方がいいぞ
っていう
話を含めてね、
お、
これから絶対来るから、
来ますか、
ブームがやってくると思うから、
うん、
あの和田さん生ハム好き、
はい、
生ハム大好き、
大、うん、好きですよ、
焼きうどんは大好き、
焼きうどんも好きですよ、
あ、じゃあよかった、生ハムと焼きうどんが来ます、これから来ます、
もう来てるんじゃないんですか、
あ、もう来てるの、
え、違う、そんなレベルじゃないの、
あ、本当に、
え、だって美味しいじゃないですか、
美味しい、
え、
美味しいじゃない、美味しいとかじゃない、
え、何するの、
美味しいとか、生ハムと焼きうどんが今来てるんですよ、
はい、そうなんですか、
そうなんです、
どこに来てるの、
それはあの実は知っているけども知らないふりをしているっていう感じ今、それとも本当に知らないで言ってる、
全く知らないですよ、
ああそうなんだ、あのね、
え、うん、
これはね、
うん、
ユニット名なんですよ、
はあ、
あのこのねつい最近まで女子高生だった、はあ、高校を卒業したばっかりの女の子2人の、はい、グループ名、生ハムと焼きうどんって、もうテレビもねちょこちょこ出てるのよ、
知らない、
水曜日のダウンタウンとか、
うん、
ちょこっと出たり、朝のちょっとワイドショーでちょっと紹介されたり、これから来るよっていう、
ほう、
本当深夜番組にちょこっと出てたり、もう結構ねテレビにちょこちょこちょこちょこ出始めてるから、もうちょっとね今騒いでるのはちょっと恥ずかしいぐらい、
ええー、
ですよ。だからこれから来るから絶対覚えておいた方がいい。だって相性だって、だってさ、あの、うん、和田さん、ちょっと前さ PPAP を僕この番組で言った時に和田さん知らなかったでしょ。その時に
そう
来たでしょ。
翌週からすごいことに
超来たでしょ、ね、
来ましたね、
来るから生ハムと焼きうどんが来ますから。
生ハムと焼きうどん、
ね、これね、あの女の子2人組で、
うん、
普通ほら、あのなんで一応ね枠組みとしてはアイドルらしいんだ、
うんうん、
で普通はさ曲があって歌を歌ってで、うん、MC ちょっと喋りがあって、
うんうん、
でまた曲があってみたいな感じじゃん。
あ、番組的に、ね、
でこの2人はね、うん、あの MC がない。
おお、
うん、もうライブとかやっても MC をしない。
あ、なるほど。
歌歌ったら、うん、寸劇をする。
コントグループ？
違う違う違う、アイドル、アイドルの。
アイドルグループ。
寸劇をする。
うん、
でまた歌があったりする。
うん。
俺ね、俺 YouTube とかでね、
ええ、
結構ね動画上がってるからまあ見て、ぜひ見てもらいたい。
もう
あのね、ハマる。
いいですか？
なんかね、僕も45のおじさんだから。
はい。
ね。まだ二十歳にも満たない、ね、
うん、
ね、この女性2人のグループがにハマってるのもちょっとどうかなと思うけど、年齢的に。
いやいや、
でもね、すごい、すごいハマる。ぜひ動画を見てもらいたい。
動画にぶん投げましたか。
さすがにね、さすがに何かそのライブを見に行こうっていうのはちょっと年齢的な恥ずかしさがあるんでできないんだけど、
うん、
あのすごい売れてほしいなって気がする。
なんかそういう応援したくなる感じ。
応援もしたくなるし、
うん、
本当ね、エンターテイナーだよこの2人は。
その寸劇っていうのは曲に関係あるような劇なんですか？
いろいろ。
いろいろ。
関係あったり関係なかったり。
中島みゆきの夜会みたいだね。
毎回毎回いろんなことをやるらしいよ。
おお。
でね、とにかくね、なんだろうな、一応ね、一応、キャラ的には空気を読まない。例えば司会者がいてちょっとトークをしてても、うん、全然その司会者とのトークが無視して好き勝手やるみたいな感じのキャラなんだけど、多分すげえ真面目な2人だよね。
そうなんですか。
すんごい真面目で、多分イコなんだろうなって感じはするよね。でね、雰囲気的にはそうだな、和田さんにも分かりやすく言うと、ね、ももクロは分かるでしょ。
車の CM でしか見たことがないですね。
桃色クローバー Z を知らないの？
なんかすっごいエクボの子。
あー、すっげえ薄いな情報が。
あとなんか色がついてる。
色がついてる。あのね、だからそのなんだろう、桃黒の、
うん、
なんかそのファンを楽しませたいっていうテイストがちょっとだけあって、基本としては僕としては和田さんに分かりやすく言うと、
うんうん、
モダンチョキチョキズ。モダチョキ。
モダンチョキチョキズは、
うん、
あれボーカルの人誰だったっけ？
浜田麻里。
浜田麻里さん。まだ分かるか。
あの僕のイメージとしてはモダンチョキズチョキチョキズのモダチョキのテイストがちょっと強くて。でアイドル要素、ファンを楽しませたい要素っていうのがちょっと入ってくるから、ももクロ要素が入る。
パフィー的な感じではなく、
パフィーとも違う。とはまたちょっと僕はテイストは違うと思う。
もうちょっとファンより、
うん、
へ
え。でね、多分ね、多分動画で十分ね、この2人の良さっては伝わると思う。
へ、
面白い、ちょっとハマった。僕本当に YouTube でこれ見すぎて、おすすめにおすすめに生ハムと焼きうどん
の
やつばっか出てくるんだ最近。
お腹いっぱいですよ。
いや本当に。でね、この2人っていうのが、どっか事務所に入ってるわけではないの。
あ、そうなんですか。
うん、完全にフリーで で自分たちで全部曲も作り振り付けもして衣装もちゃんと用意して、であのセルフプロデュースですよ。
あら若いのに。
でこれがまあ見事にハマっていると。で、まあテレビにたまに出るとその、うん、ね、絡んだ人と絡みにくいなって言われて、
あ、そうなんだ、
終わるっていう感じの。でもそれはだいぶキャラでやってんだろうな。
うーん、なんか悪い大人に騙されないといいな。
あ、でもね、あのちゃんと親がしっかりくっついて頑張ってるみたいだから大丈夫だよ。
それが来る、
うん、だからこれ来るから。生ハムと野球丼、覚えておいた方がいいよ。
生ハムと野球丼なんでそんな名前つけちゃったんだ
ろう。これはね、2人の好きな食べ物なんだって。
そうなんだ。
一応ねグループ名は、うん、これいいよこれ。だあのね、歌もねちょっと一回聞くと頭に残るような感じだったりもするし。
可愛い歌なんですか？
うんとね、
アイドルらしい？
ね、アイドルらしくはない。
らしくはない。
でも僕は嫌いじゃない。
アイドルらしくはない。
ああ、これ絶対来ると思う。
なるほど。
まあ、でも来ると思うとか言ってるのがもう恥ずかしいぐらいもう来てるから。
もう。
うん。お前何言ってんのっていう感じだと思う多分。竹内何言ってんの今さらぐらいだと。
じゃあそれを全く知らなかった和田は
もう
ダメじゃないですか。
うん、あの日本に住んでるのっていうレベルだと思う。
あら嫌だ、うん、
やばいよ。だって和田さんあれでしょ、塾でさ生徒たちいるでしょ、多分知らなかったらバカにされちゃうよ。
本当は聞いてみよう今度、
うん、生ハムと焼きうどん知ってるでしょって言ったら知ってるよ。
でもうちの子たちね意外と知らないんですよね。
ダメダメ、知ってる知ってる、
田舎っ子だから。
いや本当にあのこれから来るんだね。
なるほど。じゃ聞いてみます。
すごいんだよ。いろいろワンマンライブもねもう3回目。3回やってるみたいですよ。でもあの1000人とか3000人とか平気で集めちゃうんですよ。
おーすごい。うん、
すごい。でなんか CD も。自分たちで作って売ってるっていう。なんかね、なんかで見たらお父さんが、
ええ、
お父さんが全部手焼きCD 手焼きで200枚、
もしかして1枚1枚
1枚1枚焼いて、で1枚1枚ちゃんと全部チェックしてみたいな。
うわお父さん、
はい、ぜひあのね、見てください。
お父さん応援したい。
ね、お父さんも頑張ってるみたいですよ。お母さんも頑張ってる。
素敵、
いい人たちです、以上、もう生ハムと焼きうどんを知らない人とはもうこれ以上語れない。
ああ、もう語ってくれない。
さあ、いうことでございまして、ここで、はい、じゃあのメール今週もいっぱいいただいてますね。このまま終わっちゃうとね、あの多分いつも読まずに終わってしまいそうな勢いなので、
読めやとみんな思ってますよ。
はい、じゃあご紹介、メールご紹介しましょうかね。
はい、
じゃあ接岸マニアさんのメールを読んでもらっていいですか。
はい、接岸マニアさんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんにちは。久々にメールします。さて、いきなり本題なのですが、昨日の深夜に竹内さんが突然ツイッターで LINE の ID を公開してメッセージを送ると承認してくれるというツイートをしていました。そんなことない人の収録前夜でしたので、番組でのネタ用だろうと分かっていながらも ID を検索してメッセージを送らせていただき、竹内さんと LINE で友達になることができました。とは言ってもまだ最初の挨拶しかしていませんが、さあ竹内さん、この LINE 友達キャンペーンの目的は何だったのでしょう。せっかくお友達になったのだから、今日のランチでこれ食べたよとか写真付きで送りつけても良いのでしょうか、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。何やってるんですか。
いうことでございましてですね、竹内の、LINE ID を現在公開中でございます。
今も公開してるんですか。
はい、公開してますよ。
何やってるんですか。そうです
ね、皆さんもぜひね、僕と友達になってください。LINE の ID を今から言います。はい、そんない竹内、SONNAI、 TAKEUCHI、
そんない竹内、
これで、LINE で検索していただきますとですね、そんない竹内出てきますんで
友達になれる、
はい、ぜひあのお友達の登録をしていただいて、ただあの、リスナーさんかどうかっていうのは僕としては把握したいので、登録をしてもらったら、一言メッセージを送ってください。で、そのメッセージはひらがなでそんなことないっしょって送ってください。
なるほど。
したら、漏れなく承認します。こっちも登録します。追加します。したらもうあなたと私は友達です。
漏れなく友達になれる、はい、
漏れなく友達になります。いつ辞めちゃうか分かりませんのでね、
うん、
あの検索できないように設定できるじゃないですか。 ID で検索できないようにも設定できるんで LINE ってね。
なるほど。
いつでも止めることはできるので、これ以上もう友達いらないっていうところになったらもう止めますね。よかったらあの友達になっていただければなと
お願いします、
はい。でここからですよ。
はい。
じゃあなんで竹内こんなことやってるのと。
そうですよ
ね。特に目的ないんだよね。
はあ、目的なんかに使うんじゃない
の。あのね、違うんですよ、うん、僕はあの何かで使おうとか、なんかすげえ何かでこれで何かみんなに情報を送ろうとか、そういうの一切今のところ考えてなくて、
そういう計算があってのことではなく、
うん、友達になりましょうみんなね。
なんかきっかけはあったんじゃないんですか。目的はなくても。
あ、きっかけ、あの仕事用の携帯電話って僕使ってたじゃないですか、
はいはい、
で先週話したけど、うん、あの携帯電話をスマートフォンに機種変したの、
うんうんうん、
で、スマートフォンに機種変したってことは今までできなかった LINE が仕事用の電話番号で登録できるわけですよ。
うん、
ね、できるんだったらちょっとじゃあ登録しようかな。で別に仕事仲間と LINE の云々は一切やりたくないので、うん、電話番号とかでは一切登録できないようにはして、
うん、
で逆に ID を作って、そんない竹内で作って、うんうん、これはもうリスナーさんとつながろうと、
あ、
いうことです。
なるほど、
うん、なのでね、友達になった皆さんが、ね、送ってくれたらもうランチこれでしたよでも何でもいいですよ。
ま、ママ友みたいになって、う
ん、ください、ください、メッセージどんどん、僕からはね、話しかけられないので、
なんですか？
僕、どっちかというと、なんかなんていうのかな、ちょっと、内弁慶な感じだから、外には出て行きにくいタイプだから。番組内では好きなこと言ってるけど、結構外ではね、あ、ここ僕の空間じゃないなって言うとショーンってなるタイプだから。皆さんから話しかけてきてはしたらね、時間のある限り可能な限り返事しますし、
うん、
まあ、場合によってはちょっと忙しかったら、ね、既読スルーっていうこともあるかもしれないけど、
うん、
それは怒んないで。
それはしょうがない。
なんかちょっとハマった時にはちゃんと返すんでね、
うん、
時間とか興味とかにバッチリハマった時ちゃんと返しますね。とりあえず僕の目標は、うん、友達100人です。
ああ、なるほどね。
皆さんよかったらね、登録してください。よろしくお願いいたしますよ。
もうどんだけ竹内さんの興味を引くツイート LINE ができるか
です。そうそういうことです。
うん、
はい、LINE 以上です。
以上です。
ちょっともう一個ぐらい読みますかね、メールね。
はいはいはい。
そしたらね、どれにしましょうか。ね、じゃあどうしよう。はい、じゃあそんなことあるっしょ4さんのやつを読んでください。
はい、はい、そんなことあるっしょ4さんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんにちは。一つ聞きたいことがあるのでメールします。そんなことないっしょなど、そんないプロジェクトの各番組には毎週たくさんのメールが届いているらしいのですが、今リスナーさんって何人いるんですか。 できれば教えてくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
そんなことあるっしょ。フォーさんね、今和田さん優しかったんですよ。本当はね、
はい、
そんなことないっしょなど、そんなプロジェクトの各番組にはって書いてあるの、メールには。
いいから。
そんなプロジェクト、
いいから。
それを和田さんはちゃんとそんなプロジェクトの各番組で言い換えてくれてるっていう和田さんの優しさね。
送ってくれたんだ
か、もしくは余計なお世話だった可能性もある。だってそんなプロジェクトのっていう、そんなことないっしょなど、そんなプロジェクトのっていう、普通に勝手にの変えんだよって思った
なんだと、
さあ質問に答えましょうか。
答えましょうか、
メールが届いているらしいのですが、リスナーさんって何人いるんですか。
僕も知らない。
ポッドキャストって分かんないんですよ。実際何人の人が聞いてくれてるかっていうのを把握してる、ポッドキャスト配信者はいないと思います。それができないから、TBS ラジオはポッドキャストを撤退して自分のところでサーバー立てて、そこから配信にしたんだ。
そうでした。
そう。結局どれぐらいの人数がダウンロードして、どれぐらい人数が、聞いてくれてるかっていうのが把握できないところでは、TBS ラジオとしては商売にならねえよと、スポンサーにアピールができねえよと、スポンサーつかねえよと、自分たちでサーバーを立ち上げてやれば何人にダウンロードされたとか完璧にチェックできるからと、でもうポッドキャストから離れたわけだから。
なるほど。
僕らは分かんない。でこの番組は YouTube でも配信しているから、YouTube で何人そのチャンネルを登録してくれてる、何人が聞いてくれてるっていうのは把握できます。だいたい YouTube で聞いてくれてるのは1回に対して最低でも100数十人から200人は聞いてくれてる。その後もずっと聞いてくれ、たくさんの人聞いてくれてるので、後から聞いてくれてる人もいるんで、多いとね、 YouTube だと4000とか5000聞いてくれてる回もあったりする。
おお、
かな
っていう感じ。すごい数だ、
はい、ただあのポッドキャストはもうそれよりはるかに多いはずなので、
お
リスナー数はね、
緊張してきました。
はい、まあまあ分かんないですけどね、ただ一つ言えるのは、僕らが今このポッドキャストを配信するために借りてるサーバーがあるんですよ、このサーバーは1日60ギガを超える転送量があると、怒られるの、僕らが
怒られる。
そう、
こら
こらって言われる。どれぐらい転送量があるかは分かる1日、で、たまに怒られます。
お、
60ギガを超えてるぞと、おめえらちょっといい加減しろって、
サーバーに負担そんな言い方で怒られるんです。
負担かけてるぞ、で、1回の、ダウンロードというか番組1本がだいたい多分20メガとか、
20メガデコボコですね。
多くても20メガ、15メガから20メガぐらいの容量なんですよ。で転送量が1日多い時で本当に60ギガ超える時もある。さあ、あとは皆さんの想像にお任せします。
想像に。
そんな感じですね。
なるほど、
はい、まあ、まあまあ多くの人が聞いてくれてるといいなと思ってますよ。
いや、ありがたい話ですよ。
はい、さあ、ここでね、リスナーさんのメールも、処理したところで、
はい、
処理っていうな。これでね、もういい時間なのでね、愚痴を言いたいと思いますよ。
愚痴タイムが始まりますか、ここから。
愚痴っていきます。ソフトバンク、いい加減にしろっていう話をしていきます。
愚痴じゃない、怒ってるもん。
ね、11月3日から11月13日まで。
はいはい、10日間、
ソフトバンクがいい買い物の日ということで、いろいろな商品が、お安くなったり、いろいろなサービスがお得になったりっていうのを、やってるわけです、
いいじゃないですか、
ね、その中で、まあ、これはもう目玉と言ってもいいぐらいではないかなと思う。アップルウォッチ、
お、
ね、
お、
あの腕にリンゴをはめるっていう、あのアップルウォッチ
腕にリンゴをはめるわけではない、
うん、リンゴを一部かじったやつをはめるっていうあれなんですあれの第一世代、
うんうんうん、
ね、あ、第一世代なんで、今第二世代が出てるでしょ最初、うん、第一世代のやつなんだけど、買えば安いやつでも3万円ぐらいしますよ。
お、
ね、これがなんと、
はい、
このいい買い物の日ということで、うん、まあ機種は限定されてるんだけど、高いやつだともう4万5万とかのもあったはずなのね、
うんうん、
本体価格11,111円、
あら半額以下、
安いでしょ、これは
安い、
これはちょっとこの金額だったらいいかなって、
うん、
ちょっと腕にリンゴはめてもいいんじゃないなんて思うでしょ、
うんうんうん、
ね、でこれがね、まあその当然全てのソフトバンクショップでアプローチって取り扱ってるわけではなくて、
うんうん、
まあ取り扱い店ってのはあるわけですよ。で千葉県だとね、
うん、
10店舗くらいだったかな、あるんですよ、
うん、
で、これがね、なんだっけな、一応ね注意事項、
うん、注意事項、
商品によっては商品によっては在庫のない場合もあります。
まあ、まああるでしょう、うん、
アップルウォッチ取扱店舗でご確認くださいっていう注意事項だけどね、
うん、うん
うん、でまあ、ご確認しましたよ、私欲しいからこの金額だったら欲しい、ご確認されましたか、ね、あの一番近い、僕の家から一番近い店舗にね、
うん、
電話した、
電話しました、
ね、したらね、在庫ありませんと、
おー残念、
在庫、あ、まあ、在庫ないのかと、
うん、
一個もないんですかと、
うんうん、
一個もないですと、
うん、
第一世代のアプローチは基本取り寄せですと、あ、わかりました。じゃあ取り寄せだったらどれぐらいかかりますか、うん、2週間から3週間ぐらいですと、
うんうん、
で今あのほら、あの11月3日からキャンペーンやるじゃないですか、いい買い物の日って、
うんうんうんうん、
僕聞いたのがね、確か2日ぐらいだったんだよね、11月2日とかだった、
うん、
だ前日か前々日、前々日だったら1日だったかな、覚えてないけど、
うん、
ちょっと前の日だった。でそしたら、少々お待ちくださいって、
はい、
まずこのいい買い物の日っていうのを知らないっていうね、ショップ店、まあ、いつものことですよ、ソフトバンクってショップ、
そうなんですか、
ショップにはあまりね、あの通達しない、内緒でいろいろキャンペーンするんですっかりおなじみなんで、まあ、そこはそれは驚かない、
驚かないの、
うん、なんかそういうのありますねなんつって、
うんうん、
11,111円って書いてありますね、それはうち在庫ないんです、うん、で取り寄せてもこれキャンペーン終わっちゃうんで、お売りで、うん、お売りできないんです、なんて、あ、そうですか、まあ、そこは電話切りました、しょうがないんでね、
うん、
まあ、他の店舗まだ千葉県内10店舗ぐらいありますから、他にもありますからね、
うん、
他ちょっと次に近いところにかけてみました、
はいはいはい、
こういったキャンペーンでね、あのホームページで見たんですけど、
うん、
在庫ありません、あ、そうですか、
そこも、
うん
うん、
やっぱあれなんですかね、第一世代って在庫持ってないんですかね、なんて、
うん、
あの、まあ、売れないですからね、なんて言ったりして、
あれ、
そうですか、じゃあちょっと、ちょっとまたちょっと他当たってみますわ、
うん、
でもそこからもうちょっと意地になっちゃって、もうリスト の, あの上からかけてこうっていう、ね、上からね、4店舗かけましたよ、
はい、お疲れ様でした、
はい、全てありません。
うん、
あの千葉駅、ね、千葉県の中心ですよ、
うん
ね、千葉駅 の, その前の千葉駅前店みたいなところにもない、
うんうんうんうん、
基本在庫持ってるとかない、
全然ないんですね、
ないで、そのショップの店員さんのある方が言うには、
うん、
いやこれ多分今アプローチの第一世代を在庫してる店舗基本ないと思う、なんかキャンセルとかで返品もできずにたまたま店舗にあるところあるかもしんないけど、
ええ、
基本もう第一世代在庫で持ってるとこないと思いますと、
ええ、
基本取り寄せ対応してると思います、 でもしあるとしたら、
うん、
東京都内の銀座あたりだったらあるんじゃないですか。
おお、
おお、何なんだとソフトバンク
ということは
ね。でちょっとね、
うん、
違うじゃんそれって、もう完全にもう巻き餌じゃん、もう完全に
それ広告的にどうなんだ
ね。おい、ジャロに訴えちゃおうかなって思うぐらいだよ。
危ないと思いますよ結構、
ね、で注意事項ですよ、ここにね、
うん、
例えばね、在庫がない場合もあります、アップルウォッチ取扱店店舗にご確認くださいっていう注意事項だったらまだ分かる。
うんうんうん、
ね、
うん、
だから嘘ではないじゃん、
うん、
でも書いてあるのは商品によっては在庫のない場合もありますだから書いてあるの、
うん、
これちょっと嘘っぽくなってくるじゃん、こういう書き方をされると。
ちょっとね、
うん、でさ、普通ね、こういうのってね、例えば家電量販店でちょっとチラシ入れました、特売でこれがいくらですって目玉商品みたいなのを出すときって、うん、必ずね最低1個は在庫持っとくの、
うん、うんうんうん
うん、朝一で並んで来た人に在庫ありませんとは言えないから、
うん、そうですね。
もしくはその場でどうしても商品が入らなかったら、でもチラシ入っちゃったら、うん、最初の人並んでたくれた人とかは、まあ、その金額でお売りして、ただ申し訳ない、お取り寄せで数日後になっちゃいますっていう対応をする。
うんうんうんうん。
だけど今回のこのキャンペーンは、
うん、
ほとんどの店舗には在庫がないにもかかわらず、
うん、
商品によっては在庫のないものもございますと。
花から在庫はなかったぞ、
売る気ないんじゃん、
うん、
いう感じ
音ですよね。
で、取り寄せでもこのキャンペーン期間内には物は確実に入ってこないらしい、
うん、
ダメらしい、
うんうん、
だって本当だったらさ、嘘でも一個ずつは、うん、各店舗取扱店は在庫持ちなさいって通達しといてもいいんじゃねって。
なんか店舗と本社というか本体が全然一つができてない気がする。
そうそうそうそう、だ絶対それ1個は売れるよ。で、それでもう1個でもあればさ、
うん、
それはもう嘘じゃないじゃん。
うんうんうん、まあ少なくとも嘘とは言えなくなっちゃいますね。
ね、でしょ、
うん、
言い訳にはなるじゃん、
うん、
ちょっとこれここ最近の中ではソフトバンクひどいんじゃねって、
ちょっと怒られますな、
ね、ちょっとひどいよねこれ。だから僕電話してそういう話聞いたから、うん、まあ別に、まあ、なきゃ別にどうしても欲しいもんじゃないから、
うん、
正直なとこね。
まあ、あればって感じですね。
1万1111円あればさ、
うん、
その辺のスーパーで何個リンゴ買えるって話だよ
そこに行くんだ、
うん、で
山ほど買えますよ、
でしょ、
うん、
だからまあいいかなっていう感じなんだけど、知らずに並んじゃった人がいたらさ、うん、ちょっとかわいそうじゃん。
そうですね、
オープンして3日の朝オープンして並んでてさ、
うん、
在庫ありません、いやうちでは売れないんです、
うん、取り寄せても間に合いません。
そうだからね、僕の知ってる情報だと、まあ、千葉県内にはまずない、
うん、
あとね沖縄にもなかったらしいよ。
沖縄、
うん、
なんでそこ知ってるんですか。
あの沖縄で、その沖縄の放送局ラジオ局で、
うん、
スマホの番組をやってるスマートフォン王国っていうのをやってる、
はいはいはい、
モバイルプリンスさんっているんですけど、ね、
うん、
その方とちょっとツイッターでやり取りしまして、
うん、
沖縄にもないと、
何もないか、
千葉にもない、そもそも在庫置く気もないらしいよと情報案でやり取りして
よし行くぞの曲みたいになってますよ
もうちょっとね、ちょっとあひでえなーって、ソフトバンクひどいなーってさ久しぶりに思った、
うん、ちょっとそれはね、うん、いかがなものかと、
うん、 ね、
うん、
まあそれ以外にもね、いろんな、キャンペーンでいろいろ安くなってるみたいなんで、
うん、
よかったら11月3日から11月13日の間やってるみたいなんでね、
うん、
アップルウォッチはありませんが、うん、ほとんどの
他のものはあるんでしょうきっと、
ね、店舗によっては運よくある可能性もありますけどね、
うん、
基本ないので、
かわきっといいものがある。
あとはホームページにね、こんなのあるようなってあったり、あと店舗行ったらいろいろあったりするんで、
うん、
よかったら、ね、うん、興味のある人は行けばいいんじゃないかな。
いいんじゃないかな、
はい、いうことでございまして、私の今週の愚痴でございました、
はい、怒ってたな、
はい、じゃあエンディングいくよ。
はい、はい、
今週大事な話をたくさんしました。
しましたね、
はい、なのでね、ここでもう一回まとめたいと思います、
うん、
一つは、はい、我が家のティファールが脇が臭い
そこから戻るんだ
これ大事な話です、
はい、
あとは、これから生ハムと焼きうどんがブームになるから、うん、この2人は売れるから、
うん、
チェックしとけ、
うん、
ね、大事な話その2ですね、これね、
はい、
あとソフトバンクがひどい、
うん、
僕の LINE をみんな登録するんだよと、
うん、
SONNAITAKEUCHI そんない竹内で IDLINE 検索して登録してねと、
うん、
登録したらメッセージでそんなことないっしょってひらがなで送ってもらえれば漏れなく、うん、お友達になりたいと思っておりますので、よろしくね、
よろしくねとね。
あとはまあそんな大事でもないですけども、11月19日に
お大事一番と言っていいほど大事、
あ、本当に、11月19日土曜日、夕方、まあ、夜夕方18時、
うん、
ね、から、大体20時ぐらいまで確保予定ね、うん、場所は東京駅周辺、
うん、
かもうちょっと範囲は広まるかもしれない、場所はまだ決まってない、
うん、
で、会費大体4000から5000ぐらいなんじゃないかなっていう感じで、ね、僕竹内と和田さんとそんな理科の時間の吉安さんは確実にそんなプロジェクトの人間は3人参加します、
う
ん、よかったら、このオフ会、リスナーのアドラさんが主催のオフ会ね。
ね、リスナー主催ですよね。
アドラさんってあんまり言ってないね。もっとちゃんと言わなきゃね。アドラさん主催のオフ会ですからね。あくまでもね。
そうですよ。
に、僕らと一緒に参加しませんかって話ですかね。で、ホームページで、なんだっけ。
なんだっけ
ホームページでなんか
PTIX っていうところで、
そう、そこ
受け付けるんですね。そう、 PEATIX PTIX、
そこでなんか参加が表明できるみたいなね、皆さんね、人数をね、アドラさん早く把握して、
うん、
場所とかね、金額とかできるだけ早く確定して、行きたいって言っていますんで、
うん、
参加できそうな方はね、ぜひ登録してください。
これ PTX で検索、 PTX のホームページから検索かけても出てきませんので、うん、非公開イベントなので、
あ、そうですね、
はい、
あくまでもこの、この配信 の、 記事説明欄のところに、アドレス貼ってありますんで、
はい、
ここから飛んでいただいて、そしたらパスワード入れてくれなんていう生意気なこと言ってきますんでね
、
パスワードの方にはそんないって入れてください、うん、SONNAI、
うん、
はい、入れていただければ、参加できますん で、 で今回は、ちょっとお酒も出る場所を予定してますんで、うん、申し訳ないんですが20歳以上の方限定ということで、
大人イベント
お願いいたします。はい、いうことで、で
大事でした。
あと PTX って本当はあのお金がその場であのお支払いのあれも全部できるシステムなんだけど、うん、あの今回とりあえず金額決まってないんで。
そうですね、
はい、とりあえず0円になってます。
0円になってるけども0円というわけではない。
ないです。お金は現地できちっと集金しますので、
ですよ、
はい、よろしくお願いいたしますね。で、あとはなんだ、あと なんだ、あと場所とか、
うん、
金額の確定したものがあったら登録しといてもらえれば、うん、メールで情報が行くようにシステム上なってるみたいなんで、
はい、
はい、登録するんだぞ。
そうですよ、本当お願いしますよ。
お願いしますね、いうことでございまして、
はい、
はい、じゃあそれ以外の告知を和田さんがしてくれると思います。
はい、
みんなでしますみんなで聞きましょう。
はい、この番組そんなことないっしょでは皆様からのご意見やご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは sonnai@0438.jp sonnai@0438.jp です。そんなえと名の付く番組は他にもそんなえ理科の時間 B、 そんなえ美術の時間、そんなえ雑貨店と3番組ありまして、そんなえプロジェクトという
キャマラード
でお送りしています。そんなえプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL はそんなえ .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんなえ P sonnaip で検索してみてください。
はいはい、終わりました。終わりましたか。
聞いてましたか。
聞いてました、聞いてましたよ。
みんなで聞こうって言ってたでしょ。
うん、聞いてた聞いてた。
聞いてくれました、
ね、
よかった。
いうことでね、僕はもうこの収録が終わってからね、もうあと寝るだけなんで今日はね、
はい、
一人でね生ハムと野球丼の動画を見ながら寝たいなと思いますよ。本当に本当にハマるから。
ハマりますか。
はいはい、いいと思います。
そんな名前だったらお腹空きそうだな。
いや、お腹は空かない。
お腹は空かない。
そうそうそう。いうことでございまして。これで良さが伝わったかな、生ハムと焼きうどんの良さが。
竹内さんがハマってるってことはすごく伝わりました。
ハマ、本当にハマって、もう久しぶり、本当にね、僕モダチョキ好きだったのよ。
うんうん。
解散しちゃったらちょっと悲しいんだけど、モダチョキ好きで。
うん、
やっぱりなんだろうな、なんか歌があったりちょっとなんていうのかな、やっぱりモダチョキも寸劇っぽかったりちょっとおふざけがあったり、
うーん、
でもちゃんと歌もあってみたいな、
うん、
なんかそのテイストがすごく強いんだよね。
うん、
でやってるのはアイドル、
うん、
一応アイドルの枠らしいんだよ。
アイドル枠、
うん、なんだけど本人たちはアイドルだと思ってないみたいなこと言ってる。
へー、何なんでしょうね。
ね、エンターテイナ
ーだってな。なるほど。
だと思うよ本当に。うん、なんか、ああ、なんかすっげえふざけていい加減にやってるけど、
うん、
そういうキャラでやってるけど、あ、絶対真面目で頭のいい子たちなんだろうなっていう。そんな気がする。
ぜひね、番組に遊びに来てくだされば。
ああ、無理無理無理。もうね、売れすぎちゃってる。
わかりませんよ。
売れすぎちゃ、あとなんかどっかの番組でね、ギャラの出ない仕事が嫌いだって言ってましたから。
じゃあダメだ。じゃあそんなプロジェクトではダメだ。
無理だね。いうことでございまして。さあ、じゃあ。ね、そんな生ハムと焼きうどんが好きな竹内が、
はい、
もう一つハマっている
ん、
イカオヤジをかけながら終わりにしていきたいと思いますよ。
はい、
さあ、
手元が忙しいですね。
手元が忙しいと黙る。 今週もねノン編集でお送りしておりますんでね。
そうですね、
たまにね、あの雑音が入ってると思うんです、過去の配信とかを聞いてもらってもね、
うん、
あれもね編集しようがないんです、
ライブ感、
あの雑音が入ってるのは気づいてるんです、
うん、
やべって思う、だけど編集できないんです
、これはねライブ録音してる以上はどうしようもないんですね、
今週ももしかしたら入ってるかもしれない、
うん、
ごめんね
ごめんごめんね、
はい、ということで、今週一番大事なお知らせですね、リファールの匂いが脇が臭いという時をね覚えていただいて、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした、
さよなら、
さよなら、ありがとうございました。